火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。11月11日火曜日、時間の方は7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。私パーソナリティの初めでございますけれどもね、1時間よろしくお願いいたします。11月11日ですからね、1が4つ並んでおりますんでね、私名前はご存知の通りはじめと言いますが、1と書いてはじめでございますのでね、私が4人立っているような状況でございますけれどもね、やかましくてしょうがないわけですね。というわけでね、なんかもうやはり僕なんかはもうこの名前が1なだけに、常に1にこだわってまして、例えば借りている駐車場が1番であったりね、あと居酒屋なんかに行ったの下駄箱なんかは常にもう1番を探して空いていれば必ず入れたりですね、そして私野球チームに何チームか入っておりまして、全て背番号は1番でございますしね、まあ、1にこだわったりしてるわけですけどね、なんか今日はだから調子がいいかなというような気もしますけれどもね、まあ、すっかり寒くなりまして、もう秋の予想を、ね、もうぼちぼち紅葉ももう少しじゃないでしょうかね。本当に朝夕なんか特に寒いですし、昼間ももう言うても、先週のような感じではなくてですね、もう今週入ってまだめっきり、涼しくというか寒くというかなってきてますけどもね、前に聞いたところによるとなんですけどね、やっぱり寒くなってくると皆さん朝顔を洗うとき、お湯を使って洗う方多いと思うんですよ。ね、でも、僕はもずっと水で洗ってるんですけども、なんかね、やはりね、水で洗う方がいいという話を聞いたことがあるんですね。結構締まるんでしょうね、皮膚が。まあ、お湯なんかを使ってこう、なんていうんですかね、過保護にしてやってはいかんということでしょうかね。ピシッとこう冷たい水でこう、ね、顔洗う方が、こう、お肌が引き締まるというような話を聞いたことありますけれどもね。まあまあ、朝確かに水、ちょっと辛いですけどもね、これから、でもやはりですね、水を使ってね、皆さんこう、お肌に針を持っていただきたいなと思いますけれどもね。まあ、そんなことを言っておりましてもね、この間、またインターネットなんかでちらちらっといろんなものを見ておりましたらですね、ちょっと面白いことが載っておりました。何かと言いますと、顔写真を美しくする美化エンジンっていうのが開発されたと。イスラエルの大学の教授かなんかが考えてらっしゃるんですけどね。まあ、ボタンを押すだけで普通の顔写真をモデルのようにしてくれるソフトができたというんですね。まあ、この現時点では、デジタル画像に出力が限られているらしいんですが、今後は美容整形や、雑誌の表紙の編集などに利用したりですね、デジカメに搭載できるかもしれないと。ね、要するにもう普通の顔が、写真の上ではもうモデルさんのようになってしまうというような話ですけれどもね、怖いことですよ、これは。ある意味ね、ちょっと別人になってしまうわけですからね。まあ、そして、このソフトを使ってね、いろんな方の、ソフト、顔をね、このソフトを使って試してみたらしいんですけれども、やはり美的感覚というものに一つそれぞれございますんでね、ブリジット・バルドーですね、まあ、有名な女優さんでございますけれどもね、この方の顔を、変えた場合、加工後の方がいいという人はほとんどいなかったというんですね。ですので、まあまあ、感じ方は人それぞれ、美しいと思う形も人それぞれということだと思うんですけれどもね、この人の感覚はどんなんでしょうか。はい、ぼーはチキンソウ、今井チカラでございます。
はい、こんばんは、チキンソウの今井チカラです。
ちょっと無茶ぶりでしたけれども。
ブリジット・バルドの選択からまだね、
まだね、
今の時代とだいぶね、
だいぶずれてる
んです。なおかつ、あの方結構個性的な顔をされてますからね。まあ、ある意味下手したらね、なんていうんですか、研ナオコさんクラスぐらいまで個性的ですからね。そこまでのね、ノーマルな感じのね、ものを持ってくるとね、そらっと散らかったりする すると思うんですけど ね
このねソフト、はい、まあ、いわゆる、顔のパーツの比率ですね、はい、あとパーツ間の距離などで美しさを、うん、まあ、数値化して数字にしはるわけです ね、はい、そして、顔写真を美しく加工するということなんですけれどもね、うん、はい、だからこんなことになってきたらですよ、ね、うん、例えばですよ、はい、お見合い写真、
えらいことです
よ、えらいことですよ、ね、これは
あれば、
あれはということになりますよ ね、 ね、やはりね、はい、先ほども言った通りね、美しさの基準というのはやはり皆さんそれぞれですからね、うん、まあ、やはりそのままで言っていただきたいなと、うん、いう気はするんですよ。
ところでのギャップはなくしていただきたいね。
そうなんですよね。だから我々なんかももちろんそれはね、うん、選手の放送でも言ってましたハンサムスーツみたいな服が欲しいと言いながらもですね、はい、
そうそう、
無茶したいかんということです
ね。
そうそう、ね、無理なことはいかん。
よくあるじゃないですか、あの女の子にね、あの合コン頼んだ時ね、はいはい、綺麗どころなんて ね、言ったところにね、後で見てね、ずらっと並んでいただいた方はね、非常に個性的な方が多くてね、どういうことやと、あの漢字同士でちょっとね、いろいろいざこざもありますけどね、その時に言う言葉がすごいですよ、あのこの指先が綺麗とか、
あ、なるほど、
ね、
な
るほど、眉毛が綺麗とか、眉毛がとすごいパーツですからね、もうデジタル化されてるんですよ ね、
だからね、結局その、まあ、でもその眉毛がもう僕にはっていう方もいらっしゃるわけですから、
ね、そうなればまた違う世界にな
るんですよ、ね、だからやはりこう、はい、皆さんが感じるところは人それぞれでございますからね、はい、まあまあこういうソフトができたということで ね、またこれがまたいろいろと、はい、あの使われていくわけですよ、はい、おそらく我々が雑誌で見るグラビアであるとか ね、
そうですね、
あのそれこそあの下手したら、はい、あのどうですかね、ニュースに、だから例えばあの指名手配の人の写真なんかでもね、はい、加工されてしまったりですね、
うん、裏
で
男前に写ってるとか、
そうそうそう、それを犯人側がやってしまったりしたらこれまた捜査が難航するわけです、ややこしくなるわけですからね、まあ、悪いことには使ってほしくないですけれども ね、まあ、まあそんなソフトが開発されるという ところでございますけれどもね、はい、まあ今日はね、あの皆さんにまあそうですかね、聞いてみたいところ、はい、私ここちょっと変えてみたい、
ああ、なるほどね、
うん、
はい、
私の顔、
顔をね、
ここちょっと変えたらいいはずなのに、
はずやね、やっぱ希望がちゃんと、
そうそうそうそう、うん、やはりそれはもちろんね、はい、自分 の、 この理想っていうのも皆さんそれぞれですから ね、うん、まあ、そういったこともまたメールでいただけると楽しいんじゃないかなと思いますんで ね、アドレスの方は 99@815.fm、ね、かなり難しい課題でございますけれども ね、もし思いついたらですね、
まあ、それ以外のこと、僕は男前ですからそんな難しくないです、
そうですか、変えるところないと、ね、まず中身から変えないといけないみたいです ね、どうもね、というわけで、まあ、メールの方ね、はい、まあ、それ以外の、メールでも結構ですのでね、うん、どしどしメールの方いただきたいと思っております、はい、この、オープニングトークの後にこの方の曲をかけるということにどんな意味があるかは皆さんでご想像ください、はい、マイケル・ジャクソンでビート・イット、音楽と
晩御飯でございます。
雑ですね今週偉い、
ね、雑なんかな、
なんかジャジャジャジャってあなた、ね、さっきなんか偉い細かいこと練習してた割にね、曲中いきなりジャジャジャジャってあなた雑やな、
雑かな、これワイルドと言ってほしいな、
ワイルドかな
君はマイルドとか、ね、ね、
もういいですかね、はい、はい、というわけですね、はい、音楽と晩御飯のコーナーでございますけれどもね、うん、このコーナーはアマチュア料理人チキンソウル今井力がですね、うん、とっておきのオリジナル創作料理をこしらえてまいりましてですね、うん、そこに私が選曲するという、うん、こういうコーナーでございますけれどもね、うん、今週はどういった料理を、
今週はね、はい、もう寒くなりましたんでね、はい、白菜でロックンロールでんねんですね、でんねん、うん、ね、白菜ロールのおでんでございます。
なるほど、はい、白菜でロックンロールでんねん、
うん、でんねん
でんねん
でんねん、
そうでんねん、強いですね最近だんだん
強引、いやいや、ワイルドって言って
ほしい、いやいや、だいぶ力技になってきたんじゃないですか、
まあね、名前がそうです
ね、名前もね、名前も力ですけれども、はい、ね、なるほど、白菜でロックンロールでんねん、はい、白菜ロールのおでん、これちょっとでもちょっと興味ありますね、
はい、うん、あのね、もう寒くなったんでね、おでんをなんかね、はい、作ってみようかなと思ったんですけどね、
あったかいやつですね、
うん、体からね、はい、中から温まるようにというとね、
はい、
ね、代表格はね、生姜ですよ、
そうですね、
生姜をちょっと貴重にしたやつをね、作ってみました、
はい、
それではですね、豚肉のね、ひき肉と、
はい、
まあ、生姜ですね、
はい、
をたっぷり、
ひき肉に生姜をたっぷり入れて、
混ぜ込んでいきます、はい、そして刻みネギと塩と胡椒、はい、粗挽き胡椒とかね、はい、がいいと思います、はい、あとあの昆布だしの素ありますよね、はい、あれも入れてもらって、はい、で卵と片栗粉をぐわっと、ま、混ぜ合わせてあんを作る感じですね。
混ぜ合わせてあんを作るわけですね。
ですね。
はいはい。
まあ、これもいろんなものに使えると思うんですけどね、これ自体。
このまま別に、ね。
このままね、餃子にもできますし。
餃子にもできますね。
つくねにもできるし。
そうですね。なんなと使えますね。
なんなと
使う。これだからたっぷりめに作っておいて、そうそう、今回の料理用にとって、残しておくのもあります、ね。
もできますよ。
なるほど、うん。はいはい。
まずこれを作っておきますね。はい、で、あの、白菜ね。
はい。
白菜の葉を、はい、まあ、あの大体半分に切ってるとか多いと思うんですけどね、うん、半分切ったやつをその置きまんま、
はい、
一枚一枚にして、
はい、
で茹でてもらいましょうね。
茹でますか、
一回ね、
はい、
で、茹でた後水で締めてもらって
キュッと
キュッと締めてもらって、はいはいはい、顔洗う感じですね。
なるほど、さっきのね、うん、はいはい、やはり水がいいわけです。
水がいい、はい、僕は多分ダメですけどね、
はいはい、
で、水気をね、
はい、
そこでちょっと取ってもらわないとね、水臭くなりますので、ね、ちょっと一回水取ってもらいます。
はい、
で、なかなかね、そのロールで巻いちゃうんでね、
はい、
どっかで止めないといけないんですよ。
なるほど。
で、まあ、そこそこ硬いものであればね、はい、串刺しにしたりとかもできるんですけど、はい、まあ、こういう場合はかんぴょうがいいですね。
なるほど。
かんぴょう。
結んでしまうんですね。
うん、か
ん
ぴょう、
はい。
これちょっと手間なんですけどね、かんぴょうもね、はい、まあ、茹でて戻してもらって、結構膨らむんでね、
は
い、気をつけないとね、結構ね、倍から4倍ぐらいに大きく
なる。4倍
結構大きくなるんです。
あ、そうなんですね。お得なんですね、
か
んぴょう
って
。
お得なのかな。
なるほど。
そう、はいはい、ちょっとね、油断してるんで、あ、こんなたくさん、どんだけくくるのみたいな、なるので、
ね、ね、
気をつけてもらいたいと思います。
かんぴょうだけ食べなあかん
はずですね。それでお酒飲んだらかんぴょうとか言ってね、はい、
いいですか、
はい、それでですね、白菜の葉にあんをね、
はい、
まんべんなく敷いてもらいますね。巻き寿司みたいな感じかな。
なるほど。
巻き寿司のご飯みたいな感じで、
はいはい、平たくね、
ま、平たくペターっとしてもらいますね、はい、うん、それからあの葉の先から、葉の根っこの方とかが分厚いじゃないですか、
うん、ちょっと硬い方ですね、
硬い方ですね、はい、柔らかい方の葉の方から、
はい、
くるくるくるっと、
あ、そちらから巻いていく、
ロールしていくわけですよね、
はいはい、
でロールした白菜をかんぴょうで縛ると。
なるほど、
うん、で沸騰したお湯でね、はい、そのロールを茹でてもらいます、
はい、
でそれで型崩れしなくなりますんでね、はい、一旦ね、湯を落としてもらいますと。そして、まあ、おでんのだしっていうんですかね、
はい、
醤油とみりんと昆布だしで作ったおでんだしにロールを入れてですね、
はい、
だしに馴染ませないとちょっとね、
そうですね、
ちょっと淡白すぎますのでね、
はいはいはい、
馴染ませれば出来上がりと。
なるほど。
生姜パワーで中からあったかと。日本酒が染みるね。
染みるねって言いましたね。あ、そうですか。染みてる感じ出ましたね、今。あ、そうですか、う
ん、はい。
なるほどね。要するに、まあ、ロールキャベツの白菜版という感じですね。あ、そうです、うん、
まあ、和風になりますね。
和風になりますね。
生姜も入れますからね。
なるほど。生姜入ってますからね、うん。なるほど。白菜でロックンロールってね。はい、これちょっと美味しいんじゃないですか。うん、
日本酒合いますよ、
ね、うん、まあ、もちろん、そしてこれと別にいろんなおでんの具材を入れて一緒に煮てもいいわけですからね、は
い、う
ん、またこう煮れば煮るほど美味しくなっていきますからね。なるほど。おでん、おでんの季節ですね、はい、もうぼちぼち。
そうです、
そうですよね、うん、まあ、おでんの中の具材でもやはり私結構ロールキャベツ好きでございますけれども ね、うん、なるほど、まあ、筋なんかも好きですけどね。
あ、筋もいいね、
いろいろありますけど、うん、だからロールキャベツ、その代わりロール白菜の、
ね、はい、白菜ですからね。
要するにロール白菜、白菜ロールなわけですね、
うん、
なるほどね。もう一度ご説明しますと、はい、豚のひき肉に生姜をたっぷり入れていただきまして、
うん、
そして、刻みネギと、
うん、
塩、粗挽き胡椒、
はい、
まあ、これ普通の胡椒でも結構でございますね、
うん、
そして昆布だしの素、はい、この辺はもう皆さん味の濃い薄いはお好みがございますので、もう適量ということにしておきましょうかね、うん、
はい、
そして、そこに卵と片栗粉を混ぜ合わせてあんを作ります、
はい、
これもしっかり練っていただきまして、
しっかり練っていただきましょう、
ね、あんを作っていただきます、うん、そして、まあ、それは置いておきましてですね、はい、白菜の葉ですね、
はい、
あれをもう大きいまま、
はい、
大きいまま茹でるわけですね。
そうそう、ちっちゃいままやったら負けませんから、
負けませんからね。大きいまんま、茹でていただきます、
はい、
そして水で締めていただき、
うん、
キャッと締めていただいて ね、
うん、
その後水気を取っておき、はい、いただきます、まあ、しばらく置いておいて ね、キッチンペーパーがなんかで水気を取る感じですね、
うん、はい、
そして、またそれも置いておいてですね、水気を取ってる間にですね、はい、今度はかんぴょうを茹でて戻すと、
戻して
ます、ね、うん、意外と、膨らむので、結構膨らむので、
う
ん、はい、作りすぎにご注意ということですね。
かんぴょうだけ食べないといけない場合が、
ね、
起こりますから からね、
別のおつまみが一つ出来上がってしまいますので ね、うん、そして、白菜の葉、うん、広げていただきましてね、はい、先ほどの水気を取ったやつですね、うん、そこにあんをまんべんなく伸ばし、はい、いわゆる、平たく伸ばすんですね、うん、もうシューッとこう、どう言ったらいいんでしょうか、まあ、先ほど言った巻き寿司の、うん、
巻き寿司の感じ
ですね、うん、していただきまして、歯の先っぽの方、はい、根っこの方ではなくて、はい、先っぽの柔らかい方から、ね、巻いていくと、ロールしていくわけですね、はい、うん、そしてそのままだとばらけますので、はい、かんぴょうで縛っていただきます。そして沸騰したお湯で、うん、今の白菜ロールですね、はい、こちらの方を茹でていただきまして、はい、味付けは、もうだからもうなんていうんですかね、その白菜がもう崩れないしっかりした状態まで、はい、茹で上がったところで、はい、醤油と、うん、みりんと、はい、昆布だし、はい、ね、これで、おでんのだしを作っていただきますね、はい、そしてそれで、この白菜ロールを入れて味を染み込ませれば出来上がるということですね。もちろん他の具材を一緒に入れていただいても、
そうそう、おでんですからね、
おでんでございますので、ね、うん、いいと、だからね、今年のこの、おでんにまた一つ新しい具材じゃないですか、うん、ね、これは
歴史の1ページが、
ね、刻まれたんでしょうかね。そんな大層なもんでしょうか ね、 ね、なるほどね、これ非常に美味しそうですね、うん、生姜パワーで中からあったかと、うん、はい、日本酒が染みるねということですね、なるほど、私も日本酒大好きですからね、熱燗、はい、なんかでいただきたいですね、
これは栗の首つまんでちゃってね、
そうですね、なんか嬉しそうですね。ね、バカなこと言っておりますが、うん、ね、音楽と晩ご飯、はい、白菜でロックンロール、
うん、ロールですからね、
白菜ロールのおでん、ね、でも今日選曲はね、はい、もうやっぱ暑い、
暑い、ね、
暑いです、まず暑い、うん、ね、おでんですか、はい、そして、もともとね、ロックンロールというのは、はい、黒人音楽じゃないですか、ブラックミュージック、
まあまあね、ですよね、リトル・リチャードなんかがね、
そうですよね、
とかね、チャック・ベリーですね、
そうです、まあ、ブルースからまた発展した、うん、ブルース、ジャズから発展したとも言われてますんでね、うん、でも今回白菜ですから、
白菜、
白いわけですよね、ね、白菜、白いロックンロール、はい、そしてこれまたロールキャベツではなく、うん、新しい、
新しい、
ね、ね、スタンダードなロックンロールではなく、うん、白い人が、うん、ね、新しいロックンロールの時代を築いたといったらもうこの方たちしかいないじゃないですか、うん、ね、オアシスでございます、
オアシス、
ね、オアシスでございます、ね、はい、私大好きですね、うん、何週間前にもおかけしたと思うんですけどもね、まあ、つい先ほどですかね、うん、先日ですかね、新しいアルバムも出たところ、10月ですかね、うん、出たところなんですが、今日はね、古いナンバー、うん、もう割とデビュー当時のナンバーから聞いていただくんですけど ね、今日の料理が白菜でロックンロールでんでんですから、うん、先ほどの理由でオアシスを選んだ上にです、はい、この方たちの初期にこんなナンバーがございます、うん、聞いていただきたいと思います、オアシスでロックンロールスター、はい、聞いていただきました曲はオアシスでロックンロールスターです ね、 ね、かっこいいですね、
ロックンロールスター、ね、
もうだからやはりこの、うん、この世代のバンドの中でも僕は一番の勢いを常に感じるんですけどね、この方たちっていうのは独特の世界観ですしね、うん、そしてなんかスタンダードなロックに対してのなんていうんですかね、うん、影響っていうのもきっちりと、まあ、受けて見せて、うん、してらっしゃいますから ね、 非常にかっこいい、私大好きでございます、一度ライブ見てみたいんですけど、まあ、見たことないんです ね、
まあ、その時にねちゃんとメンバーが揃ってるかどうかも怪しいバンドですからね、
ここはもうそういう伝説自体がもう昔のそれこそローリングストーンズであるとかフェイセス、ね、
よくありがちなね、
あの辺の1970年代なんかのロックバンドの感じがね、はい、非常にプライベートでも匂ってくる形ですからね、かっこいいですけれどもね、はい、というわけで聞いていただきましたけどね、今日はね、私のここ直したらっていうお話ですよ、はい、
ね、
ね、私のここ直したらもっとなんていう、ね、はい、まあ、皆さんそれぞれこれコンプレックスもございます
ね、
私なんかもありますけれども、ね、私の場合はですね、うん、やはりまず鼻ですね、
鼻、
あ、はい、僕ねだからね鼻が曲がってるんですよ、
鼻が曲がってる
の、曲がってるんですよ、こうパッと見るとあまり皆さん気づかないんですけども、うん、例えば照明写真的なもの、はい、を撮ると、うん、はっきりわかります、
あ、真正面から見た時にね、
もう、うん、意識しだしたらものすごく曲がってるように見えますね、うん、あれあ
ね、
ちょっとした漫画みたいですよ。
まあ、うん、でも実際問題ね、左右対称じゃないんだよね、人間の体
ですけどもね、だから曲がってますからね。 びっくりするぐらい曲がってますからね。
曲がってるよ、僕も曲がってるよ、これ。
あ、そうなんですか。
意外と。
意外と。
うん、
あ、なるほどね。
ちょっと飛距離がないもんでね。
飛距離が
分かりにくいかもしれないけどね。
なるほど、なるほど。早く曲がりすぎるわけですね。
そうそうそう、ね、すぐ打たれるカーブみたいなもんね。
そういうことですね。なるほど。ね、あとね、もう一つ、やっぱ僕ね、目の大きさが違うんですね、両目。かなり違うんですよ。はい、で片方だけ奥二重なんですよ。で片方一重なんですよ。これがだからね、やはりこう目がちっちゃいんですね。要するに目がちっちゃいんです
よ。つぶらとは言えないね。
ちっちゃいんですよ。
奥ゆかしい感じ、
ね、奥ゆかしくもないんですが、
しじめですか。
なんですか、
しじめ。
え、しじみじゃなくてしじめ。
あら、またその今一から的な発言。
これは昔から私よく聞きますけど。
あ、そうですか。しじめっていうんですか、
ね。目のちっちゃい人のしじめ。
あ、まあ
約1名しか。
ちっちゃいっていうことかな。いや、僕初めですけどね。それはいらないですか。
目だけや今。
ジモでます。
あ、そうね。
それはいらなかったでしょうかね。はい、なるほどね。どこありますか。
僕ね、どっちかというとね、はい、あのほっぺたがね、はい、こうどっちかというと童顔。
ほっぺたが童顔っておかしいでしょ。
なんとなくね。
ええ、
あのちょっとシャープな方がいいかなとは思って、ね、
それはあの痩せればなんとかなるっていう、うん、
ああ、それもね、あるよね。努力でなんとかなるから
。そうそうそう、だからある意味ふくよかですからね。
ふくよかね。そうそう、ね、
で天の声はありますかね。
私もやっぱりね、顔が曲がってますね。
顔が曲がるんですか。
うん、
顔が
だからこっから鼻から下がクッとこうクッとこう、
はい、あ、曲がってる。
そうそう、だから僕もまっすぐから見ると
クレヨンしんちゃんみたいな。
なるほど。じゃあちょっとナスビ系っていうことです
か、ね、最初は僕も鼻が曲がってるだけかなと思ったんですけど、よく見るとこう鼻から下がこうなってるわけですね。
曲がってるんですか、ね、なるほどね。
初めもそうかもしれませんよ。
そうでしょうか。僕鼻だけ気にしてる場合じゃないんです。
そうそうそう。
なるほど。
気にするほどじゃないと
思います。いやいやいやいや、やはりね、あの、うん、ああいう免許証とかね、はい、証明写真みたいなの見るとやはりね、うん、気になりますね。
気になりますか。
曲がってるから、
うん、
いつの日か気づいたんですよ。突然気づいたんです
ね。
いつから曲がってたんやろう僕は。
ずっと辿っていくと、
辿っていくと何があったんやろうと思うんですけど、
ね、その時に彼に何があったのか、
そうわからないですけどもね。
記憶のないところで事故に遭ってるとかね、
かもしれないですね、
うん、あるよ。
いやいやいやね、皆さんもね、はい、あのここが違えばとか、ここを直せば、
ね、
ね、うん、皆さんのそういう方お話も聞きたいなと思いますけれどもね、はい、
うん、
まあ、またこれもちょっとねインターネットで見てたんですけども、またこれ美しい方がね、
うん、
あのこれまあもちろんラジオですから、写真を見せるわけにいけない、はい、いかないんですけども ね、 ね、何かと言いますと、銀河鉄道999というアニメありましたね、うん、はい、懐かしいところですよ、我々の子供自分に ね、 ね、うん、鉄郎ですよ、
はい、
ね、そしてもう一人車掌さんですよ。そして重要な人物と言いますと、はい、やはり
メーテルでございま す、
ね、はい、ね、このね、アニメ専門チャンネルの、まあ、うん、アニマックスというところがですね、はい、999の、うん、まあ、なんか今オンエアしてはるみたいなんですよ。
あ、はい、
で初オンエアを記念して、うん、私こそはメーテルという女性を次戦他戦で募集するミス銀河鉄道999、はい、あなたの選ぶメーテルというのを開催されたらしいです。この大会にはもちろん、はい、あの原作者の松本零士さんも出席して、
う
ん、最終審査会によって、うん、選ばれた方がね、
はい、
藤岡真美さんとお読みするのかな、はあ、藤岡真美さんという方がね、うん、選ばれたそうなんですけれども、応募総数216名、
うん、
ね、はい、第一審査で20名に絞られた後、うん、ウェブ投票にエントリーされましてですね、
はいはい、
9000件の投票を集めたそうですね。その後原作者の松本零士さんが、うん、出席して最終審査で、この藤岡真美さんが、
うん、
ミス銀河鉄道999に認定されたんですね、
はいはい。
でまあ、この方自身は、まだちょっとねここに年齢は載ってないんですけれども、うん、まあ、写真で見る限り若い感じなんですが、はい、やはりね銀河鉄道999が、
うん、
リアルタイムな方ではないので、まあ、好きなヒロインではあったんですが、はい、あまり知らなかったと、
うん、
ですのでこれを機にいろいろと勉強してもっともっと銀河鉄道999のことを知っていきたい、はい、ミスメーテルとして銀河鉄道999を世の中に広めるお手伝いができたらいいなと思っていますということですけれども ね、うん、ねメーテル、
メーテル
憧れましたね。
綺麗ですね。
綺麗です。
シュッとした感じ、
シュッとした、あなたよく言いますね。シュッとした感じ、
ね、
そういうことですよ、
ね
ね、
うん、
まあ、しかしこの、まあ、まただからあのこれをきっかけにしてまたテレビに出てきた時にはね、はい、おそらく、メーテル、ミスメーテルの、
ね、黒い服着てね、
あの帽子、
背の高い帽子かぶってね、
帽子かぶってね、
まつげ長くしてるのかな、
まつげびっくりするぐらい長いですから ね、
そうね、
あの方
触覚みたいに長いからね、
長いですよ。 あれは相当なもんですけれどもね、そうそう、触覚はないですけれどもね。なるほどね、まあまあ、うん、あのメーテル選ばれましたね。次の曲はね、はい、もうストレートにじゃあこの曲を懐かしいところで、はい、私五代五大好きでございます。あ、ね、もうこのアニメが当初やってた時はね、はい、やはり主題歌といえばこの五代五の銀河鉄道39でございますけれどもね、あのこの曲私よくカラオケでも歌います。
あ、なるほど、
これがねカラオケで歌いますとね、うん、最後がね、うん、延々サビなんですよ、
ね、息継ぐどころどこか
な、そうそう、いつ終わっていいかわからんぐらいね、本当に早くフェードアウトしてくれと思う時あるんですけれども ね、まあまあ結構いい歌ですしね、うん、まあ、名曲たくさんございますけれども、はい、五代五のね、うん、その中でもやはり今日はこの話題から聞いていただきたいと思います。はい、五代五で銀河鉄道39。銀河鉄道
39、チキンソウルのこの一曲、
はい、
でございます。
チキンソウルこの1曲のコーナーでございますけれどもね、はい、まあ、このコーナーは簡単なことでございます。アマチュアミュージシャンでもあるチキンソウル今一からがですね、はい、棚から一つかみで今週のとっておきを、ね、うん、紹介していただくコーナーでございますけれどもね、はい、今日はどういった曲を、
まあ、この1週間ね、はい、いろんなことがございましたね。
ありましたね、
メイクレジェンド、
メイクレジェンドありましたね、
ダメでしたね。あれどうするのこの WRC じゃないわ、
WBC ですね、
WBC ね、
WRC って
ラリーして
る、そうですね、ね、でも、ね、
決まってますからね。
そうです。でもやはり今回のね、うん、日本シリーズなんかはもうこの第7戦まで、
はい、もつれ込んで、もつれ込んで、
しかもそのどっちかが何勝連続でして追い上げとかじゃなくて、うん、ほんまにこうね、行ってこいの
行ってこいおかしいな、ね、カーリベンタン、
カーリベンタンの ね、 ねこの勝負
の、ね、シーソーゲームっていうのはこのことですよね。
試合自体も結構割と取って取られての感じで ね、
はい、ね、いい試合やってましたよ。
これはね、うん、なかなかないですよね。
久しぶりに、ね、野球不安が見られる試合、
うん、そうですね、
どこどこのチームのごひいきで見てるんじゃなくてね、うん、野球自体が、ね、楽しめる日本シリーズだったんじゃないかなと、そうですね、思ったりもする日もあり、
ありました。
ね、筑紫さんの方がね、
そうですね、
この間ね、亡くなりましたけどもね、まあ、今日なんかはね、そういうツイートのやつもあったりとかするらしいですけどね、はい、あとはやはりアメリカですよ、
はい、
ね、まあ、ある種は日本の首相を決めるよりも
重要かもしれないと
言われる、ね、ね、首相が決まりましたね。
首相じゃないですよ、
あ、大統領で
ございますよ、
よっ、ね、まあ、僕が言うとえらく軽くなるんです
けど、軽くなりました
ね、 ね、はい、大統領決まりましたよね、はい、とうとう黒人の、
ね、初の黒人大統領
出ましたね。
もちろんね、いろんなところで、うん、もうこの話はされ尽くされてると思うんですけど ね、
ですか ね、
ね、
まあ、うん、こういう音楽の、ね、はい、関係で言えばやはり公民権運動60年代の、はい、遡りますところはやはりキング牧師
ですね、
ね、はい、そういう、 こう差別のない世界を作ろうじゃないかということで、ね、うん、あれで10万人ぐらい集まったのかな、そのデモ行進やった時でも、当然、ね、それに影響された方々はいっぱいいらっしゃいますし、ここ最近では、ね、ヒップホップの方でも、ね、うん、そのリズムに乗せて、キング牧師の、ね、うん、演説をサンプリングして、ね、
はいはい、
あれがね、意外とそういうリズムに合うん、
へえ、そうなんですか。
意外とそれをね、試してやってみたら、それがちゃんと CD になって発表されてたりとか、ね、するんですけどもね。で、やはり影響を受けてるのはスティービー・ワンダー。
そうですね。
ね、僕の大好きなスティービー・ワンダーですけども。この人が、まあ、キング牧師は暗殺されるんですけどもね。はい、誕生日をね、彼の誕生日を祝日にしようという動きをね、ずっとされてたんですけども、その時に作った曲がね、ハッピーバースデーっていう、
有名な曲でございます、うん、もうそれこそね、はい、誕生日の時にはもう必ずかかると言ってもいい曲でございますけれども、
ね、またね、いい曲ですよ。
そうですね、
これね、心温まる感じのね、うん、いい曲なんですけども、
まあね、
うん、
まあ、しかしでもこの今回もね、はい、大統領初の黒人大統領ということで決まってもね、うん、まだなんかこうきな臭いムードが ね、
あ、まあ、まあね、
新聞なんか見てますと、うん、まだその狙ってる、ね、うん、そのオバマさんを狙ってる人がいるとか ね、
うん、
そんな話題が出たり、やはりまだ州によっては、うん、そういう差別的な、
まあね、
感覚を持っていらっしゃる方がいるという現実が
アメリカってね、もともとはまあ自由をというアメリカンドリームというところでね、自由をつかめるような国っていう話なんですけども、まあ実際ね、あの人は人でね、いろんな人がいます、いますんでね、あのかなり保守的な考え方の方が多いんです、実際は。で、まあ、今回ね、まあ、そういう話もありますし、金融問題、もう問題山積ですよ、
そうですね、
ね、もうぜひともね、なんか、頑張っていただきたいとは思うんですけど、
ね、もういろんなところに影響してるわけですからね、やはりもう、例えば、あの物の値段ももちろんそうですしね、やはりもう、この今、なんていうか、もう本当に不安定な状態ということが非常に言われてます、まあ、日本だけでなくね、もちろん日本だけでなくというよりも、まあ、アメリカがそうだからこそ、日本ももちろんそうであるという、そしてそれはすなわち世界中ということですからね、そしてまた環境問題なんかもね、今までの大統領の方はですね、やはりあの環境問題云々の時にはやはり、よその国から見ると、若干問題やった部分があったり、ね、まあ、これもまあ難しいとこですけれどもね、
まあ、国益という名のね、行為をね、いろいろされますけども、まあ、そういうようなこともありのですけどね、やはり世界のリーダーですから、
そうですね、
ね、そこはちゃんとしてもらわないと、
ね、今回だから、どういうまた、
展開になるかね、
展開になって、どういうことをされていくのかっていうのは非常に注目するところでございますけれども ね、まあ、ひとまずはね、
まずは
もう、
新しい時代が始まったなっていうのは、
そうですね、新しい
言えると思います、ね、
そうですね、今までなかったことですからね、この黒人の大統領と、ね、いうのは初めてでございますからね、やはりもう、
まあ、今回ね、だからそれでインターネットも調べますとね、あのキング牧師のね、I have the dream というあの有名な演説のね、音源があったりとか、あの YouTube とかも見られると思うんですけど、あとはそれを和訳したやつがちゃんと載ってますんでね、結構長いんですよ、実際はね、それはまだもう聞いていただいて、見ていただいて、読んでいただいて、もう一度またね、それを考えてもらえればなとは思いますね、まあ、そこで、スティービーワンダーの、
ね、曲紹介の方
聞いていただきたいと思います。スティービーワンダーでハッピーバースデ
ー。はい、聞いていただきました曲はスティービーワンダーでハッピーバースデー、
ハッピーバースデー、ね、
まあ、この曲割とその、あのハッピーバースデーっていうね、あそこの部分だけがその SE 的に、SE と言ってもあれです ね、あの例えば何誰かのお誕生日です、パンパンパン、ハッピー、そこだけなることは多いんですけど、なかなかね、これが1曲、
フルでね、
フルで、なることっていうのは相当ないと思うんでね、まあ、これも貴重やと思うんですけれどもね、やはりこう全部聞くとまたこれ全部聞いたらいい曲でございますね、あの声がなんても、
スティービー・ワンダーは ね、得してますね、
得してますね、あの声、ね、
変え、もう変えるんだよ、僕もあの声になりたい、
あなたの顔であの声やったら嫌ですね、
そうですか、ゴララルーとか言うてるよ、なんかたまにあの宇宙人と交信するんですよ、スティービー・ワンダーって。
あ、そうなんですか、あなたもちょいちょい、ね、まあね、発言聞いてると
誰と喋ってるか分からん時あるから
ね、更新してる時ありますけれどもね、はい、あ、そうですかね、スティービー・ワンダーのハッピーバースデー聞いていただきましたけれどもね、はい、まあ、大統領選終わって
終わりました、
大統領決まったということですけれどもね、まあ、でも先ほどの話の続きになりますが、やはりこういう差別、ね、本当にない、まず僕はもうやっぱりもちろん、なんていうんですか、そのさっき言ったお金のことですね、経済のことも大事だと思うんですけども、やっぱ僕はもうそれよりも、そっちの方が、ね、やっぱ差別のない国よということの方が気になりますし、どれだけ変わっていくかということは非常に楽しみやなと思いますけれどもね、昔あの映画監督がね、黒人の映画監督が、日本に来られた時にね、いわゆるその映画も、黒人の、まあ、人種差別的なことが、根底にあって、それから派生するいろんな物語の映画やったわけですけれども、まあ、アメリカという社会は日本人のね、そのインタビューする人がですね、その監督に、まあ、アメリカという国はそれが大変ですねと、黒人差別がって言ったらね、その方がね、どこの国にだってあるぞと、黒人だけに限ったことじゃないと、日本にだっていろんな、差別があるじゃないかということをおっしゃってましたけれども、ね、本当にもうそれはもう全世界でいろんなところで、いろんな方たちがやはりそういうことで苦しんでらっしゃると思うんでね、本当にもうそういうことのない、もちろんやはりアメリカがこれからそれの手本となっていただければ世界も変わっていくかもしれませんし ね、本当にこれから頑張っていただきたいなと、このように、
ね、ま
あ、どう、私の声なんか届くわけないでしょうけれどもねでもやっぱそういう気持ちでこれから見ていきたいなと思いますけど ね、話変わりましてメールの方にいただいておりますのでご紹介 介します、はい。はじめ殿、力殿、サイモンさん、こんばんはです。
こんばんは。
もっと楽しく感じるままにモカです、ね、ありがとうございます、うん。今週のテーマですが、出っ張ったお腹をへこませたいのと、うん、祖父から3代続く太い眉毛を何とかしたいですと、 あとひん曲がった性格ですっていただいておりますけどねありがとうございます。なので、ね、はい、まず出っ張ったお腹、これもダイエットですよ、
ね、これ ね、大変ですよ。
そうです、まあね、皆さんこれはもうね、やはり男性に限らずですよ、はい、皆さん ね、やはりこう悩ませるところでございますけれども ね、そして祖父から3代続く太い眉毛、うん、眉毛これはね、でもね、うん、ある意味男の人はね、やはり眉毛が太いというのはこれはね、立派な感じですからね。
最後高森系と思ったらいいんですよ。
そうそうそう、ね、いいと思いますよ。で、やはり眉毛でも、まあ、確かにその眉毛目以上に眉毛は、うん、顔の印象を形成するような気はしますけれども ね、でもやはり変にね細くしたりするよりも、うん、まあね、やはりもうこの自然な状態が
立派な、
もうこれはもうこれこのままいいと思いますよ、ね。まあ、ひん曲がった性格に関しましてはですね、うん、ご自分で何とかしていただく以外ないんですけれどもね
いや、ここにいる人みんなひん曲がってますから。
そうですね
大丈夫でございます。
もうひん曲がりすぎて元に戻ってきたぐらいの人間がここに集まっておりますのでね、まあ、大丈夫やと思います。もかさんね、はい、メールの方ありがとうございます、はい。というわけでね、次の曲聴いていただきたいと思います。もちろんね、先ほどの、アメリカ大統領選の話もそうですしね、新しい時代が始まったという意味では、うん、アナログボックスからはこの曲を聴いていただきたいと思います、うん。アナログボックスでスタート。はい、聴いていただいてます曲がアナログボックスでスタート、ね、ですけれどもね、はい、本当に、いろいろとこれから楽しみでございますが、まあね、楽しみといえば、うん、ね、今週ライブは、はい、
15日にね、はい、日曜日、あ、土曜日ですね、土曜日になりますけども、はい、片田ハックルベリーで、はい、私がゲストで、はい、フューチャリング今市からでね、はい、ギター弾かさせてもらいます、
はいはい、
7時からオープンになっておりますのでね、はい、ぜひまだ来ていただければと思います、
そうですね、うん、ハックルベリー、まあ、片田駅ほど近いところにございますんでね、はい、
これぞセッション、
なるほど、
先週打ち合わせしたんですけどね、何にも決まらず
決まらず、はい、そして酔っ払ったんでしょう、
そうです、
そうでしょうね、おそらくね、その辺が楽しく出ていただけるといいんですけれどもね、うん、はい、楽しみにしたいと思いますが、うん、そしてですね、私の方からのお知らせといいますと、11月の23日日曜日ですね、この日に、これも同じく片田ハックルベリーの方でですね、はい、私企画のイベントをやらさせていただきます、うん、 まあメインになるバンドがですね、はい、エンジェルパワーズというね、うん、女性2人がボーカルで、はい、やるんですけれども、うん、そこに私がギタリストで、はい、今市からもギタリストで、はい、そうですね、そして、文雄君、はい、オンベース、そしてアナログボックスから竹がオンドラムスで、はい、もういろんな曲をね、うん、やらさせていただくイベントになっておりますんでね、うん、そして、まあ、対バンといいますか、うん、共演といいますか、はい、ね、オープニングから空のお二人、はい、ね、ポップなお二人ですけどもね、うん、出ていただいて、そしてほのか、ね、はい、またこれもまたなかなかいろんな楽しい曲を聴かさせていただくと思いますので、ね、うん、11月23日日曜日、うん、こちらの方来ていただきたいなと。そしてまた来週ね、はい、エンジェルパワーズ来ますんで、はいはい、楽しみにしていただきたいと思います、うん、では今週も、聴いていただきました勝手にしやがれ、うん、チキンストール今市からと、はい、そしてサイモンさん、そして私初めてお送りしました。お気に入りさよなら。その扉開けて今こそがスタート Life play for you and the future。 I'll cross my fingers。
チキンソウルのカキソウルさました。カキソウルさました。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、チキンソロの勝手にされましたでございますが、ね、もう日はどっぷりとこちらの方は暮れておりますけども、寒くなりましてね、最近ね、私寝るときにですね、ナイトキャップって言うんですかね、まあニット帽みたいなやつをね、かぶって寝てるわけですよ。ね、寒いですね。今年からね、頭をね、丸坊主にしてますんでね、非常に寒いです。首筋あたりとかね、てっぺんのあたりがね、寒いので、ナイトキャップをかぶって寝るようにしてるんですけどね、皆さんはね、そういう風邪対策どうされてるでしょうね、またお聞かせ願いたいと思うんですけども、まあ、寒くなりますと、年末が当然近づいてくるわけですけどもね、12月にはいつものように、流行語大賞というものが、毎年ねありますけども、今年はどうなるんでしょうね、まあ、今年はねオリンピックがまずありましたんでね、まあ、その辺からも出てますけども、まあ、北島選手のね何も言えねえっていうやつね、もうほんまに何て言うかな、そのカッコつけて言うてる場合じゃない感じのね、まあ、それぐらい嬉しかったんでしょうね。何も言えねえっていう、ちょっと情けない感じの声もありましたけども。まあ、片やね、そう思いますと、柔道の石井選手ね、辺の突っ張りでもないですから、とかいう、ね、金を取ってね、プレッシャーどうでしたかって聞かれた時にね、まあ、斉藤先生のプレッシャーに比べたらこんなものは、っていうことで、辺の突っ張りでもないですから、とか言ったんですけどね。まあ、斉藤先生のプレッシャーも跳ねのけて、格闘技の方に行きましたけどもね。まあ、これはこれでまた、変の突っ張りでもなかったんでしょうね。斉藤先生、どうなんでしょうね。これはまた聞いてみたいですけど、会うことはないと思いますけどもね。あとはね、福田首相、元首相ですけどね。辞任会見の時にね、記者の方とね、ちょっと揉めたんですよね。あなたとは違うんです。はい、わかってます、みたいな感じですけどね。 もう普通の人はね、あんな風には言えません、あなたとは違うんですっていう感じです。そしてね、やっぱりね、まあ、ここね、2,3 日ですけどもね、日本シリーズで原監督がね、メイクレジェンドっていうのところでねありましたけども、最後には作りきれなかった伝説みたいな感じになりますけどね。あとはまあ、あの前半戦ですかね、頭が真っ白ってやつね、頭が真っ白、ささやきおかみ、これは大きいですよ僕の中では、ね、やっぱりあの会見っていうのはね、まあ、コメディでも作れますからね、あれ。でも、もう悲しい状況ですよ、あれね。本当は悲しい状況なんですけどもね。やっぱりね、面白かったし、あれ見てたらね。ね、っていう感じですね。あとは、山本貴弘。ね。あの人ですよ。小田さんね。小田和正じゃないですよ。小田裕二の。来たーってやつね。これずーっとやってますけど、僕思うんですけど、この山本さん、この芸風で受け出してからかなり太られたような気がしますね。あの、上戸の方がね。だからね、あの、最初はちょっと似てたんですけどね、最近全然似てないような気がするんですよね。小田裕二の方にね。これなんとかしないとね、思いますけども。あとはまあ、秋にポーニョポーニョポーニョですよね。まあ、これはね、やっぱりもう、国民的映画っていうんですか、あの、ジブリの映画っていうのはね、皆さん見ますんでね、当然もうポニョポニョでございます。まあ、この辺が主要なところでございますけども。まあ、この辺はどうですかね、今年一番気になったのはどの辺でしょうね、アナログボックスのはじめさん。
今年ですね、うん、おもろはないんですか。
おもろな、60をノミネートがあるみたい。もともとはね、今のはもう10個ぐらいしか言ってませんけども、それでいくとね、はいはいはい、多分おもろはあるのかな。
あるでしょうね。またアラフォーとかね。
アラフォーね。
ありますよね。いろいろなのがありますけど、これはちょっと面白いですね。うん、こうまあ、大体この季節になると、はい、いつもこういう、ねね、流行語大賞、うん。これを見ると、今年1年を振り返れるんですよね、大体ね。いろいろありましたね。おバカキャラ。
おバカキャラね。
ね、
ね、歌ヒットしましたね。
大ヒットですよ。
ね、
もう出す曲出す曲ですけれどもね。なるほど。あとは何ですか、これ。
朝バナナ。ほんまにバナナ消えましたね。
消えましたね。私でもね、最近ね、毎日ね、朝ね、うん、あの、前の晩にね、はい、あの、牛乳で割って、
は
あの、バナナジュース。
牛乳で割るの？バナナを。
バナナジュースを作っておいてですね。
なるほどね。びっくりした。バナナが割れるのかなと。
いいですか、もう。
はい。はい、
それね、朝ね、毎朝一杯飲んで、
はい。うん。それでしたらね、
はい、
バニラエッセンス入れはったバナナジュースになりますよ。
やっぱそれをバナナでいい。
バナナで。バナナ、
あれが美味しい。
流しやがったこの野郎。
流しますよ、そういうのはね。飲んでますけれども ね。あとまあ、あ、こんなも入ってますね。はい、食い倒れ太郎。
ああね。
ね、
まあ、今年でね、閉店されましたからね。
そうですね。
一応もう居所というか、決まったみたいね。お隣さんか、お隣のお隣ぐらいに、一応、常設みたいな形で決まったようですね。
あ、そうですね。
うん、
ねじれ国会。
ねじれてますよ。
ねじれてますよね。
ねじれてください、もう、ね。
私の鼻も曲がっておりますけどもね。ね、
へそも曲がってないの、
曲がってますよ。
ね、
あと、これなんかはね、やはり身近なところですね。ゆるキャラ。
うん、ゆるキャラね。
やはり我々この近くで言いますと、ヒコニャン。
ヒコニャン。
ですよね。
代表曲。代表曲。
って言えてないですね。
この間なんかゆるキャラの博覧会みたいにいっぱい集まったらしいね、
うん、あ、そうなんですか、
うん、なんか2万人か何万人か集まったら、
ヒコニャンも行ったんですか、
ヒコニャンが主催みたいな感じ、ヒコネ城に集まっても、
あ、そうですか、うん、我々ね、ギネスに挑戦今年ですよね、はい、あれ ね
出た時、島サコニャン
が
現れましたね、
現れましたもん ね。で、入り口の塔が狭くて頭打ってましたね、
挟まってましたね、ギャグかなと思うぐらい、ね、
それ見て我々こっそり笑ってましたけれどもね、今ゆるキャラなんて言うと本当に身近なところですけどもね、
ね、
うん、なるほど、私も、あ、これは僕印象的ですね、うん、まあ、流行語じゃないですけど、うん、まあ、候補の中入ってますが、はい、やはり赤塚不二夫さんの告別式で、うん、はい、タモリさんが、
う
ん、
白紙
のメモを、
ね、
見ながら、メモといいますか、それ読む、うん、読むような格好して実は白紙やったんじゃないかと言われてますけどね、はい、私もあなたの作品の一つです、もうこの方は本当にまだ全然売れてない時にね、赤塚先生がいわゆる、
うん、
たまたま見かけて、
そうそう、
ね、もう
その時まだ九州にいたのにね、うん、呼びつけたらしいですよ、
こっち来いと、でもう、うん、僕の持ってる部屋が一つあるからそこに住めばいいって言ったけど、結局他にそんなに、うん、そんなに余裕のある状態では実は先生もなかったって言われてますけれどもね、うん、 そしてそこからもうね、もう今やもうタモリさんって言ったらすごいですから、それは当然
もう毎日見ない日はないです
からね。ないですからね。もう毎日ですから、うん、ね。ですけれどもね、もうその私もあなたの作品の一つです。かっこいいじゃないですか。
ね。
ね。うん、やっぱこういうことを、まあ、言う人もかっこいいし、言われる人が何よりかっこいいですよね。ね、うん、赤塚さん。ね。だからこれでいいのだなんていうのもね。
そうそう。
今年の候補に入ってるんですよね。
ああ、そうですね。
ね。
ギャグのね。
まあ、うん。昔のあれですけれどもね、もちろん
天才バカも、
ね、天才バカもですけれどもね、なるほど、そうですか、ね、まあ、気になるところ、そうですね、うん、まあ気になるところっていうと、僕が一押しにしたいのは、うん、この候補の中やとやはりこのタモリさんの一言が僕はいいかな、
あ、
ね、うん、私もあなたの作品の一つですっていう、うん、でも大体こう一言でパッとこう行くやつが大概賞を取るからね、うん、まあ、はい、もういわゆるこの何も言えねえとか、
うん、
ね、あなたとは違うんです、うん、メイクレジェンドなんかはこれ日本シリーズに勝ってたら
もっとね、
もっと確率上がったでしょう、
ね、負けたんでね、
負けましたからね、うん、そうですね、ポニョポニョね、これもすごい人気でしたけど、
グーは入ってないんですか、
え、
グ
ー、グー、あー、江戸春美、
そうそうそう、
あー、
はないですね、
ないですね、
オモロも入ってないんですよね、
オモロも、ね、結局ないですよ、
あの辺オモロはないんですよ、世界の鍋圧というのはあるんですけども、
あ、そうなんです、
ね、
お笑い系が取るとね消えるというジンクスが、
まあね、そうなんですよね、大体もう、
取らない方がいいですよ、
うん、取らない方がいいって言いますよね、なんでしょう、
去年とかで、去年とかはドギャンキャセントいかん、
は
い、
ね、ありましたね、
うん、
あとなんでだろうですね、鉄腕の友です、ね、
あ、そうそう、
ね、そしてこの次の年からね、あまりお見かけす
ることがない、フォーもそうですよね、
え、
フォーも
そうですね、
フォーもある
し ね、
ダッチもその 98年は
ダッチューのパイレーツ、ね、
うん、ありましたね、
ありました、うん、ね、リベンジ雑草魂なんかが99年やったんですね、うん、上原投手と松坂投手が行ったんですね、そしてその次の年というと慎吾ママですよ、オッハーですよ、
あ、はいはい、
そして IT 革命、
うん、
ね、
21世紀に入って、うん、米百票小泉さんですよ、
そうですね、
うん、
あと、ね、まあ、タマちゃん、
あ、タマちゃんいましたね、どこ行ったんでしょうね、タマちゃん
どこ行ったんでしょうね、あとマニフェスト、
マニフェストね、
六万十ありましたね、野中さんですよ、
ねえ、
六万十、
うん、
あと北島さんは以前にもだから超気持ちがあったんです
か、ね、その時はね、
ですか、これもし何も言えねえに決まったらこれもう2回目の
2冠ですよ、
2冠ですよ、で
両方取りましたね、
すごいですね、
まだ年齢的にね、次のオリンピックもまだ
行きますから、ね、まだまだ行きますよ、次もう今から
何も言えへんかったら何も取れないかもしれない次
ねえ、もうなんかそれ考えるのに泳いでる場合じゃなくなるかもしれんなんていう
気が気じゃな
く、ね、気が気じゃなくな
って、ね、一番取れるのにやめようかな、
やめようかななんて言ってね、今回あんま自信ないんですなんて言ってねなるほどね、まあ、楽しみなところです
けども、ね、まあそうそうそうね、
うん、まあもう年末が近づいてきた感じがしますね、
うん、
もう流行語大賞なんていう話題が出てくると、
う、うん、
もうそしてもう時々やはりクリスマスなんていうのももう、
あ、そうそう、文字を点灯始まったみたい
に、
ね、
見かけますよね、
うん、
ぼちぼち大きいところではツリーも飾りかけるんじゃないですか、そうです、ね、早いもんでございます、
う
ん、
すよ、
その前にね、中心蔵があるというのにね、
おのおの型、
私はもうクリスマスって正直言ってね、うん、どうでもいいんですが、あんまりねクリスマスで浮かれることはないですね、僕は、
ね、
ね、毎年ずっと、うん、それよりはやはり12月14日に中心蔵を見たいですね、僕は、
あ、まあね、大概どっかのチャンネルでやってますね、
やってますからね、うん、結構好きなんですよ私、
ね、
時代劇好きですから基本的に私は時代劇とかああいう戦国ものとかも大好きですし、ね、はい、基本的に古いの好きですから
、
だからねあまりねクリスマスはね、うん、もう別になくてもいいですよ、
あ、なくて
もなくてもいいです全く、なんかね、まあまあケーキ1個食ってクリスマスやな、それで全然僕は、
まあ、幸せを感じると
、そうそうそう、なんかすごいでしょ、はい、近頃そのクリスマスっていうともう皆さん、うん、はい、
まあね、
ね、うん、もうカップルの方たちなんていうのは、
まあ、カップルの方たちはもうどの時代でもそうですよ、そ
です、ね、ね、
その昔バブルの時なんかは
ね
1年先の、ね、予定をに組み込んでね、高級ホテルを取ってみたりとか、
ね、取っておいて相手が誰になるかわからないなんていう ね,
ね、 ありましたから、
ね、馬鹿げた話ですよ
今から思えば、ね、
それもね、でそのために急いで相手を見つけるとかね、
うん、早まったことをしてね、
で最終的に一人で泊まるとかね、馬鹿げた話じゃないですか、ね、
まあでも景気のためにはいいんじゃないですかね、
うん、まあね、もちろんあのいろんなもの購買意欲が非常に皆さん、うん、ね、あの湧く時ですから、
そうですね、そういう意味では皆さんどんどん買っていただきましょう、今年もね、
そうですね、あのでもなんかもう毎年、去年も一昨年にしても、うん、この番組はクリスマスの時に放送してもクリスマスに触れずに
やってますから、そのままね、スルーしましたね、
割とそういうところを無視するタイプの番組ですからね、今年どうなるかお楽しみ
でございます、ね、わかりませんけどね、どんな選曲でいきましょうね、
そうですね、
今年は23日ですよ、
そうですね、
ああそうでした、
そうですよ、
はい、あれまあ
12月23日になるんですね、うん、今年はもうイブのイブですよ、
言うたらね、イブイブっちゅうやつ、ね、
イブイブっちゅうやつですよ、
ねね、祭日なんで ね、はい、ね、もう帰って皆さんね、皆さんもどっか行かれるか、あの遊びに行かれるかもしれません、ね、
う
ん、
もう今から宣言しておきましょう、はい、もうこの日は一切クリスマスに触れません、
触れません、
勝手にしやがれは
単なる寒い日になるんでしょう、ね、
そうそうそう、もう
季節柄の、そう、でも暑い寒いだけ、
やはりどの番組どのテレビラジオを聞いても、うん、おそらくクリスマス一色ですから、はい、もう勝手に仕上がりはもう一切触れずに、はい、行きましょう、
ね、山下達郎の雨は夜更けすぎにちはないわけ、
ね、もちろん鳴らさず鳴らさず、ね、もうなんやったらあの夏の曲とかばっかりかけてね
ジャマイカな感じ
ジャマイカな感じで、いいんじゃないですか、もうそんな、
覚えておいてくださいよ皆さん、
ね、もうこれ宣言しておきましょう、
周りなんかね、ガンガン
周りガンガンかけてですね、もうそれこそ あとはもう沖縄民謡とか
ね、
かけてですね、もうこの冬であることすら忘れていただくような番組にしたいな
雪降ったやないこと
で暖房ガンガン効かせてもらって、
ガンガン効かせていただいてですね、本当にもう何やったらもうバリのガムランかけてもいいぐらいのね
ガチャンガチャンガチャンやからね、
そうそうそうそう、
そんなせかさんでも、
そうそうそう、
音楽 ね、
もうそのぐらいやはりもう、はい、今年はじゃあもうこれ宣言お約束で、
お約束でね、
もう一切クリスマスに触れない放送をやりたいと思うんですけど
ね、そういう、まあ、12月の予定も一つ決まりました、
一つ決まりましたね、
ね、はい、来週もうこの放送を聞いてもらってる時はもう23日のねライブが目の前ということになってますので ね、
そうです ね、 ね、
また見て、見に来て、
ね、だけ次の20、ですごめんなさい18日の放送はね、うん、エンジェルパワーズ三条ですから、はい、
三条ですよね、
はい、こちらの方も多分ね、うん、パワフルなトークを聞かさせていただけることになると思いますので、ね、
すごいですよ、ね、
こちらも楽しみにしていただきたいです ね、
ね、はい、まあまあそういうことを来週を考えて、
はい、
いきたいと思います、はい、それではアナログボックスの始めと、
はい、どうも、
天の声サイモンさん、チキンソルの今一からでお送りしました。それではお気に入りさよなら。